ムさんの耳汚し。
劇団浪姫のボーカル吉郎です。
ベースの良次です。
よし、じゃあ本日も、車内ですね。
はい、
これは2017年12月15日に沖縄市の、スラムバーというライブハウスでライブをやるので、
はい、
その、ライブのための練習スタジオに向かう車内で撮っております。
うん、
ライブはこのスラムバーのフライデーフライデーというイベントで、
はい、
入場無料。
うん、あ、無料。
うん、全然ドリンクもう頼まないでいいのかもしれない、もしかしたら。わかんない、入場料とかないから、ワンドリンクですよっていうのも多分ないと思いますので、まあぜひ皆さん時間のある方はいらしてください。
はい、
で今日は何があったかね。今日北朝鮮からミサイルが久々に飛んだみたいだね。
あ、
そういうのもあったり、今春馬富士が引退と。
ああ、
まあ、そんな日ですね今日は。
はい、
ちょっとまあツイッター読ませていただきますね。
はい、
これはアマンさん。
はい、
前回の放送を聞いて、私は戦闘育ちだったから女性従業員が男性フロアにいても違和感ないし、その逆もあるしね。
逆
って、だからそれだけ言われるとやっぱり綺麗なお姉ちゃんを想像するけど、
あ、
まあ戦闘なんていうのはね、綺麗なお姉ちゃんは行かないでしょ多分。これ偏見かもしれないけどさ、ねえ、なんかそういう人はやっぱり家でお風呂入るんじゃないですか。まあいいんですよ。俺が全然銭湯がもう全くもうないからさ、ないってい
う
か嫌いっていうわけじゃなくて、その行った経験がほとんどないから。
めっちゃ行ってたよな俺、東京住んでる時。
でさ、俺と幼児が知ってに住んでる時さ、夜行のところに、夜行と駅の近くにさ、銭湯あったじゃん。
あ、そうだ
ったね。そこ行ってないか。
うん、品川の方に住んでた時は、
うん、
結構行ってたよ。
あ、そう。
うん、なんか露天風呂もあってさ、よかった。
スーパー銭湯とかするのではなく
て。いやいやいや、普通の町の銭湯だけど。
何がいいの？
いや、大きいお風呂。
大きいお風呂がいいってことか。
湯船がやっぱいいね、疲れるね。
俺さ、お風呂はあんまり好きじゃないからさ、早くお話したいタイプだから、
うん、
全然レジャーじゃないわけよお風呂が。
いや、レジャーだよ。
マジか。
うん、最高だよ。
まあ、だからたまにそのだからどっかのホテルに泊まったりとかした時にそういうのがあるって聞いたら、まあそれじゃあ行っとくかぐらいになるけど、で夜入ったら、まあ朝もじゃあもったいないから入るかってなるけど、ただもったいないからだわけ俺は。この入る権利があるから、
うん、
それちょっと行使しとこうかなぐらいで、
うん、
なかったらなかったら別に何にも思わないし、全然。
うちのさ、うん、俺らが、まあ、同じ地域に住んでるじゃん、吉郎と
俺とお前ね。
俺、
うん、
で結構便利じゃん、もう近くにコンビニあるわさ、
コンビニはあるわ、スーパーもあるわ、
居酒屋あるわ、
居酒屋もあるし、
スーパーはで、ね、唯一俺欲しいのはやっぱ銭湯だね。
あ、そう、
うん、歩いていける、
歩いていけるのないね、
ところに銭湯があって、
うん
うん、あったらちょいいけど絶対早ない、早ないやつな。
でもほらあっちね、一応スーパー銭湯みたいなのあんじゃん。
あれはまあ
近くに、近くじゃないか、もう車で行かんって考えるな。
一回行ったよ。
行った？
行ったけど、あれはちょっと雰囲気が違うね。
あ、そう。
うん、雰囲気違うし、高い。
超昔からあるんだよあれ。小学生の頃からあるんだけど、名前忘れたけど
な。一回新しくなったんじゃない？
あ、そう。
うん。まあ、それはちょっと雰囲気が。
雰囲気悪いの？
悪いんじゃなくて、よくはない。
よくはないんだ。
あの、味がないっていう。
味がない、
銭湯って感じじゃん。
全く意味がわからないけども。
あの、そういう感じね、CA プールみたいな
ノリ、 CA プール
ノリとしてね。
あ、そうですか。うん、CA プール別にいいんじゃない
の。いいけど違うんですよ、なんかさ、なんか大衆性がない。
あ、今プールで思い出したけどさ、
うん、
ちょっとこれアーマンさんが言ってたこのね、あの更衣室に男、逆に女が入ってくる、そういうのちょっとつながるけど、昔波の上レジャープールにさ、お父さんと行ったわけね。
お
父さんと妹と、
はい、
で 俺か3人で行ったわけ、うん、で妹も小さかったから、うん、まあ男の更衣室で着替えるわけですよ、
はい、
で俺とお父さんもまあ普通に着替えてて、
うん、
そしたらこの俺らの着替えっていうのをさ、
はい、
ところのちょっと離れたところにさ、
はい、
なんか柱があって、
はい、
更衣室の中だよ、
はい、
その柱に目なんか持たれてさ、
はい、
こっちニヤニヤ見てる男がいたわけ。なんだろうなと思って、めっちゃ見てるわけ、こうニヤニヤ。
おうおう
で横見てちょっとうっすら化粧してるわけ。あ、これって要するにホモだホモだと思ったわけ。つまり、
は
あ
は
あ、で俺お父さん言ったわけよ。お父さんあれホモだよって。だからお父さんはだから何のことだか全く分からなかったみたいで、全部別に早く聞けないせんみたいで終わったんだけど、帰ってるこの車の中でさ、よく説明したら、
うん、
要するにまあオカマだよみたいな感じの話したら、うんうんうん、あーみたいな、
あ、
確かに変だったなみたいな。で別に俺偏見があるわけじゃなくて、あいつがおるよな絶対な。でそんなに覗かれてもニヤニヤされて、
ニヤニヤしちゃダメだよな。
そうあったな、そういう経験があるな。そういうもんだってやっぱり偏見持ったよね。そのやっぱり男が好きな人は男皇室に何の躊躇もなく入れるから、それ見て一人で楽しんでるんだろうなみたいな、やっぱり偏見持ったよね俺その時は。でも実際問題大変だろうな、やっぱりなんていうのかね、どういう状況かは知らんけれども、小さい時からさ、やっぱり男に興味があるっていう自覚がありつつ、
うん、
ほら自分の裸見られたら恥ずかしいけど、もしかしたらやっぱりその男性の体も見たいわけじゃん。その時に合法的にさ男子皇室に入れてしまうわけじゃん。
そうだね、
それはカミングアウトしてないっていうのもあって、その時の気持ちってやっぱりとってもなんていうの、やっぱ嫌だろうな。
なんていうの、そういう
微妙な
対象、性を対象として、
うん、見てるのに、その、はい、その俺らからしたら女に入ってるようなもんさ。その時の状況って多分辛いだろうな。見たいけど見たくないというか罪の意識もあったりして。今だったらまたオープンにするって選択肢も一応あるじゃん。
うん、もう興奮しないよな。
わかんないよ、だからだって、
いやいや、だから
俺らは
もうそれがもう日常になっちゃうわけじゃん。
そうだけど、でも
彼らからしてみたらさ、
でもさ中学生の時なんてさ、
うん、
例えばその性に目覚める時じゃん、
はい、
その時にやっぱり対象が同性だったりしたらさ、
うん、
ちょっと男の場合ほら、うん、もうとにかくもうやたらオナニーしたりするわけでしょ、その性に目覚めてしまった時には、
うん、
その多感な時期にさ、その見たいものが常に見られる状況にいるっていうのは、そのやっぱり罪の意識とかいろんなことがさ あって、とても大変だはずなと思ったわけ俺。
ああ、そうだな。
かわいそうはかわいそうだと思ったな。
そうだな、
ちょっとね。だからこれから先こういうのはやっぱちゃんと考えた方がいいかもしれないな。トイレとかさ、なんかどっかの国ではなんか第三のトイレを作ってるとかいう話もあるしさ、なんかね、これはちょっとかわいそうだな。今は別に偏見とかないけどさ、でも勝手にやってくれって思うけど、勝手にしくりやってるよって思うわけ。別に男女だろうが、女だろうが、男だろうが。なんか俺の同級生にも一人どこで見たのか、同窓会かどっかで見たら、あのヒゲが生えてるやつがいたよな。もうね、女だったのに。
あ、そう。
うん、
よしよし。
高校生の時に 女の子だったのに、あの同窓会だか俺が個人的に見かけたのかな、ちょっと忘れたけど、見たらもうヒゲ生えてる女の子いたよ。もう、もう、まあ、なんか やっぱりホルモンとか手術までしたかどうか分からんけど、やっぱりそういう子いたよ。
そうなんだ。
あと小6の時にさ、あの俺のことをめっちゃ好きっていう女の子がいたんだけど、この子はもう絶対スカート履かない子だったわけ。で中学校に行くのもスカート履くのも嫌みたいな。 だから今考えたらちょっとしたその性の悩みみたいなのがあったのかなみたいな、うん、その子が俺好きっていうのはどういう意味だったんだろうなみたいな、なんかそういうのも今考えたらなんかいろいろあるね、大変だっただろうなと思って、その子も、その子がどうだったか分からんけど、その後
今もう制服はなんか自由なんでしょ、
女の子が男の制服着てもいい、
着てもいい、
あ、なってるんだ、
なってるなってる、なんか学生服着てる女の人もいるよ、
あ、マジか、うん、まあいいんだろうね、
なんか今は
その時トイレどうしてんだろうね、トイレ気になるな、
あれじゃない、やっぱ女子じゃない、女子は
女子、やっぱ女子だろうな、
だと思うよ、
それ辛いだろうな、でもさ、俺がめっちゃ聞いたもう超複雑なのがさ、前も言ったかもしれんけどさ、なんだっけな、外見は男なのよ、
はい、
でも女なのね、
心は
女だわけ、
うん、
要するにまあ性が不一致だわけ、
はい、
でもその心の中の女はレズだわけよ、
お、
うん、だから結局女に行くっていう複雑じゃないこれ、こんなのもあるんだみたいな、要するに外見男よ、外見男よ、
性別も
生まれたのは男です、生まれた男として生まれてきたわけ、はい、でもあの心の中の性は、
うん、
女だわけよ、
お、
要するに要するに、まあまあ、昔の言い方で言えばおかまちゃんなわけね、
はい、
心は女だわけ、
うん、
でもこの心の中の 女の子は、
うん、
まあ、レズだわけ、
お、
女の子が好きだわけよ、
はいはい、
だから結局女に行くわけ、女とやるわけ、
あ、
でもだから外見は男よ、だから旗から見たら正常です、はいはいはい、だ正常って言い方は悪いけど普通の男女の営みに見えるけど、でもレズとしてやってるみたいな、
プラマイゼロみたいな、
プラマイゼロかどうかから
感じあって、
うん、なんかそんなのもいるらしい、複雑と思ってさ、これ
台風と台風がくっついたらなくなるみたいな、
何の話してるか全くわからないんだけどそういう例なのかな、まあそういう感じらしいよ、
そうなん
だね、そういうのもあるんだ、
うん、
これはねちょっと福田さん、
まあ、やつげ、
これまたツイッターで、これはシャープ小ざ耳でつぶやいてくれた、
はい、
ニョロ88さん、
はい、
これもまあ同じだね、男子更衣室に駆け込んでくる女性店員という会、
はい、
吉郎さんの高度なプレーに戦慄、
うん、
この見せたがり3名まあ意味が分からんけど、まあ俺がうまいこと隠したってことなんだね、ポコチンを、
うん、
まあ、さ、これさ、この事件が起きたのさ、
うん、
まあ、ルネッサンスホテルっていうところに行った時なんだけど、これまあ前回ルネッサンスホテル事件ということでアップしたんだけど、
うん、
ルネッサンスホテル事件2っていうのがあるんだよ、
お
ちょっと思い出してさ、
うん、
そう言いたいんだけど、
うん、
このその時起きたのが、まあまあ俺ってす、まあ仕事が終わってからそういうところで遊びに行くわけですよ、こういうのって、
あ、
家族でどっか行く
とかってことね、
そうだから木曜日が休みだから、
うん、
1日しか休みがないから、
うん、
水曜日仕事終わって、はい、で夜、
うん、
ホテルに向かって、
はい、
でそれでも夜チェックインするわけね、
うん、
でその時よ、そのルネッサンスホテルがそういう時期だったらしくて、スタンプラリーのカードもらったわけよ、
うん、
で、このスタンプラリーの内容が、
うん、
このルネッサンスホテルにいる全従業員にじゃんけん挑めるらしいわけ、
はい、
で買ったらスタンプ1個押しますよと、
はい、
でそれ全部集めたら景品もらえませんみたいな、
うん、
で子供っつうのはまあじゃんけんが好きなわけじゃん、
うん、
まあ大喜びなわけですよ、
いや
素晴らしいんだけど、これがまためっちゃ大変なの。
ああ、
なぜかっていうと、このじゃんけんで買ったらスタンプもらえるけど、
ああ
25回とか30回とかしないといけないわけ。
ああ、そんな。
スタンプが25個、30とかあるわけよ。
深夜になるじゃん。
深夜、いや、要するにチェックアウトするまでで、
ああ、
いいんだけど、だから要するに、なんていうの、30回大変じゃん、めっちゃ。
大変だよ。30回。
しかも全部勝つでしょ？
30人に。
そう、声かけるわけ、すいませんっつって、子供がじゃんけんしたがってるんでみたいな、
一人一回いいのよ、やっぱルールとして、
あのルールは多分最初はそうだと思うけど、これめっちゃ面白いんだけど、あのまあ受験見つけてじゃんけんお願いするわけですよ、30回ね、これ大変なんだけど、逆に言えばさ、そう4時ちょっと今言ったので思い出したんだけど、あの 従業員も大変だっけそれ。
大変だよな。
例えば極端
結構極端ね、忙しい時
そう
声かけられてもうわーってなる
と
な。
そうそうそう、だからもし何か何業務中とかさ、極端に言えばクレーム処理してる時、とかもう子供がさ「じゃんけん逃げしまいす」って言ったら、まあ、
来たら断れないからね。
だから笑顔で対応しないといけないじゃん。大変よこれマジで。
大変だと思う。
だから多分ね、従業員がその負担をさ、軽減する技を思いついたはずなんだよ、みたいだわけよ。俺そう思ったんだけど、何だと思うこれ。
3回戦ね的な感じで。
あ、なるほど。4時惜しい。
やるみたいな。
惜しい。めっちゃ惜しい。あのよ、一回勝ってたな、
はい、
3回ぐらい襲ってよ。
ああ、
もう、ポンポンポンって。
もうあれだ。あの感じだね。
他の人のあの、作業を減らすために。一回勝っただけで、もう3回とか4回とか襲って。そう。従業員がもう、多分よ、本当に最初は真面目にやつと思うわけ。従業員も。でもよ、大変なのが分かったんだ多分。でしかも一人だけだけどよ、あからさまに嫌な顔する従業員がいたわけ。言わんよ、何も言わんけど、もうなんていうか楽しげな顔も全くしない。
はい、
はい、分かりました。
もう準備的にさらっ
と、はい分かりましたってハキハキもしてない。あ、はいはいはい、じゃんけん、はいはい、じゃんけん、はいはい、みたいな。
あ、
こいつもめっちゃ押すわけスタンプ。
あ、これ負けても押してくれるわけ。
いや、ダメだよそれは多分。
あ、じゃあ勝つまで一応やるんだ。
本当はね、勝つまでっていうか、
従業員が負けるまでやる。
多分だよ、最初のよ、ルールは一回従業員に挑むじゃん、で従業員が勝つじゃん、じゃあ次の従業員とやらないといけないと思うわけ。
あ、スタンプは押されずに。
そうそう、スタンプ押さないで、要するにあの負けてるからね、こっちは。でもこれ大変だと思って分かって、一回この子供が勝っただけでも3、4個押すようになって、でこの人もあの一回勝負したら次の人に行けようだったけど、もう何回もするわけこの人も。もう一回やるとか、もう一回やろうかみたいな、
勝たしてくれるってこと、
勝つまで。
あ、
そうそう。もしくはね、もしくはね、もしくはだよ。いや、もういいんだけど、もしくはよ、この人も、この従業員が勝って子供が負けるじゃん、でもあんたお利口だねとかっつって、押していくわけですよ、ポンポンポンって。
もうこれほんま戦闘だよ。
でもさ、
やらなきゃいいのに。
いや、でもよ、子供は喜ぶわけよ、はっきり言ってね。それでもスタンプ集めでいいわけだから。だからこっちもさ、子供の暇つぶしにもなってるから、一応助かるは助かるわけ。だから面白いわけよ別に、それ見てるのも。変な話、ルールがどんどんねじ曲がってるなっていうのを見て面白いからさ、別に何のあのムカつきもないんだけど。でもよかったわけ、こういうのよかった、よかってさ。でも大変は大変、もう一人見つけてた。子供はやっぱり声かけづらいからさ、従業員に。俺らがさ、すいません、ちょっと忙しいところ、じゃんけんしてもらってもいいですかみたいな感じで、もういや、どんどんやっていくわけですよ。でもまあ、これも本当に楽しかったからよかったんだけど、子供が喜んでるからよかったわけよ、本当に。でさ、最後の最後も朝さ、朝っていうのはまあ、チェックアウトする前ぐらいに、もうなんか車待ってるとか、なんかいろいろごたごたしてるときに、じゃんけん終わってさ、でそれでもうスタンプ全部集めたわけ。でそれで、受付のカウンターに行ってさ、なんか終わりましたって言ったら、結構いろいろもらえるわけよ。ちっちゃいぬいぐるみ2個とかさ、でなんかこっちからこの宝箱の中選んでみたいな感じで、大きい宝箱みたいな箱があって、そこからまたなんか釣り遊びセットみたいなのがもらえたりさ、もう子供は大喜びなわけよ。
嬉しいんです
よ。よかったわけ、めっちゃ。でそれと一緒によ、なんかカード渡されるわけ、でその受験がこう言うんだよ、スタンプラリー2にも参加できますよって。
おー、ステージ
が、ステージが、もういいですって言ってるんだよ、さすがにね。もうなんかね、世にも奇妙な物語みたいになったんだよ、この感じがよ。まあでも楽しかったけどさ、まあまあそういう事件がありましたよ、これ。レッサスホテル事件2ね。楽しかったです。さ、もうあんたお利口だから押そうねっつうのがさ、じゃんけんいらねえなみたいな。
なあ、
あともさっきも言ったこの一人だけめっちゃ機嫌の悪い従業員よ。
ああ
笑ったね。
ちやっぱ嫌だろうな、
嫌だろうな、
嫌だろうな。
え、めっちゃよ、あの本当ににこやかにもうほとんどのもう従業員が対応してさ、
まあね、
うん、本当に楽しかったんだけどさ、
好きな人はいると思うけどね、
そうそうそう、かわいいねーってスタッフここブーブーブーブーかわいい割引でさとかさ、なんかよかった、面白かった、やっぱりこの仕事の裏側が見えたっつうかさもう二度とやらんけどね普通は
もうあれだな、夜着くの大体9時か10時とかじゃ
ない、いやまあちょっとその日早く閉めて、まあ8時ぐらいに着いたのかな、
あそっからもう11時ぐらいでしょチェックアウト、
朝の
朝、
そうよそうよ、でもよかったよ、楽しかった、プレスタスホテルのその食事も食べて、
あ
でも夜は、まあ、なんか部屋がさ2段ベッドになっててさ、子供も大喜びだよ、2段ベッド上に寝かすじゃん、途中で怖いって言うからで俺じゃあ俺が寝るっすよ、俺が寝たかったからさ2段ベッド憧れてたから俺が寝てさ、朝起きたら俺は一人で、まあ、温泉入って
でそこ、いい
そう、そこでだからあの鍵が閉まってて、あの従業員の女が入ったみたいな話になっていろいろあって、でも楽しかった、やっぱりこうやってさなんか旅行っつうかさ、
うん、あれ昔さ、
うん、
あのこうチンチン隠すときさ、
うん、
この
風呂場で、
風呂場っていうか
銭湯で、
まあまあ風呂場とかでさ、
うん、
あの太ももの間に挟んでなんか女とかやる、
ああやったやった、太ももの間にあの金玉も
全部
竿も全部挟んで、
もう毛だけになるじゃん、
うんうんうんうん、女
みたいな、女みたいな、
だってめっちゃやったし思春期の頃は、
うん、
それであのちょっと女性器を見た気にもしてた、
なってたよ
自分でやって、
やったね、
あやったね、
うん、どうやって
さ、あとさあれだな、なんか中学校の時さ、やっぱりもうこれ混ぜてるガキどもがさ、あれだっけよ、あのコンドームにさ、
うん、
水入れてさ、
うん、
風船、水風船とか言ってさ、なんか投げたりするような遊びやってたじゃん、うん、
やってたよ、
その時にさどうにかそいつらからさ俺コンドームを手に入れてさ、
は
める練習したよね、中学校の時に
した、
したでしょ、
したしたした、
でさ俺はさその時を、うん、やっぱりその何エロ本だとか、
うん、
そういうのをちょっと活用して、
うん、
で立たすわけじゃん、うん、元気になってさ、うん、そこにはめようとするんだけど、
うん、
いざその時になったらさ萎えるわけ、俺は
なんつうのかもしれないな、最初の
要するに、まあ、別に今それ中1とか2の時なんだけど、試しにこうやってみて、なんかエロい気分じゃん、このはめるっていうのが、すでにこのコンドームを、また気持ちいいことないけど、はめるで、これはめてセックスするんだって想像したらやっぱり
興奮するな、
興奮するじゃん、それであの要するに俺はめる練習したんだけどさ、も
う
全然立って、やっぱ立ってないとはまらないじゃん、もちろんあれ、
そうだね、
だからもうこのはめるっていう行為の時にやっぱ緊張かな、
まあそうだ
ね、泣いてしまって、でそれ俺初体験の時に全く同じことが起きるんですよ全く同じこと、全然立たなくてさ、緊張のあまり、その時思い出したよな、中学校の時のあのコンドームのはめ方のはめ練習、
あの時一緒だ
っつって、あの時と一緒だって
俺最初分かんなくて、
う
ん、
はめ方が
そうそう、うん、あの中学校ぐらいの時さ、
うん、
だから一回全部伸ばしてやるもんだと思ったんだ俺、
あくるくるを
くるくる巻かなくていいでしょ、
うん
でまあ失敗したね、
失敗だ
ね、失敗した、
あれさ何か知らんけど今はあんまり失敗してないけどさ、
うん、
あの先っちょ掴んでさ、
うん、
下にくるくる伸ばしていくじゃん、
はい
はい、まあ、先っちょ空気が入られないように、でこれってさ裏表が逆だったらさ、
あ
このくるくるいかないさ、
うん、
その失敗っていうのが なくない、今、
うん、
あれ見た目で何か分からないよ、分かるか、分かってんのか、分かるな、
ちょこっと
だ
ったらなんか、
あそっか、よく見たら分かるな、
うん、
なんかそれ間違わないなって俺いつも思ってんだよな、何か使う時にさ、
うん、
まあいいやまあ大人になったってことだよね、うん、まあじゃあそういう感じで、
はい、
何か話したいないことは、
なんかね今日ちょっとやろうと思って、
うん、何を、
あの 試そうと思ったことがあってさ、
うん、
あのもうできなかったんだけどさ、
ほう、
あのアプリでさ、
アプリ、
そうそう、スマホのアプリで、
なんかお前アプリって言ってるけど大丈夫、
アプリ、
アプリ、アプリ、アプリって言ってたけど大丈夫か、
って言ってない、
言ってないか、アプリね、
アプリね、アプリでさ、うん、あれあるかなと思って、あのコックリさんってあるのかなと思って、
おお、ありそう
って思って、
う
ん、だからストアでさ、
うん、
探そうと思ったけど、うん、忘れてた、
あ、いや、探してない、
ね、探してない、だ
から、いやー、もうあるんじゃない、
あるのかね、
あると思うよ、どうやってんだろう、
どうやってるのかな、あ、でもスマホは今指でこう操作するからやろうとも絶対できるよね、
多分あの例えば iPad とかで、
うん、
あの大きい画面にこう、うん、語順が並べる並ばれてる画面が出て、そこに俺らが指を置いて、
指は OK じゃん、
うん、それでっていうのはあるかもしれんな、
ね、
あ、探しに
探そう、探して、
うん、
あったら今日ラジこれポッドキャスト言おうかなと思ったけど、うん、探すの忘れて
たか、
ちょっと探して
みようかな、でもなかったら作ろうかな、
あったら作って
作ってもらうい
いのかなっていうこの、
いや大丈夫だよ、コックリさんはね、
疲れないのかな、
ないないないない
ないか、
うん、まだコックリさんも電子の世界には来てないから、多分
来てないわ、
多分ね、
あれちょっとヒント与えちゃったのかな、俺ビジネスチャンス、
ビジネスチャンス逃したよ、ヨジ、これ
ビジネスチャンスちょっと
大丈夫、ヨジ、俺らには守護霊さんっつうのがあるから、
ああ
の俺らの、俺ら、俺らには、俺にはさ、
先が越されてたら、
うん、守護霊さんっつうのがあるから
作っちゃえばいい、
うん、
分かった、
あともうちょっとあのポルターガイスさんっつうのもあるから、これあの昔過去放送があるからさ聞いていただければ、うん、ポルターガイスさんっつうのもあるからさ、何でもいけるから、
あ、
でこんな感じで、じゃあこの番組は小座の耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。
はい、
もう気づけば12月、
はい、
早いね、本当に早い、
そして全然寒くない、
全く寒くないね、俺も半袖だもんな、
寒くない、
うん、
やばいぐらい寒い、
やばいな、
うん、
でまあ、米八そばでは、この私吉郎が経営する米八そばでは年越しそばのご注文も承っておりますので、はい、ネットでご注文いただけます、米八そばのホームページから、
はい、
そういうのもあるので皆さんよろしくお願いします、
はい、よろしく、
あと小座耳そばも、小座の耳汚しのホームページで注文できますので、
はい、
それも年越しそばの代わりに、まあ、死亡広告はそこに敷いてますが、よろしくお願いします、じゃあそんな感じで、
はい、
はい、じゃあまたいずれ、
またいずれ、
はい、クザの耳汚し、
ネットラジオにはホモが多い、
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド、毎週火曜更新、検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。